新約聖書ヨハネの福音書の19章16節から30節です。今日はですね、聖書朗読も私がいつもと同じようにしますけど、丁寧に聖書を読ませてもらいます。短い礼拝の時間になりました。プログラムも、だいぶ、変更になってます。主の言葉を聞くということですね、今日は一番大切なこの時間としたいと思いますので、私も、丁寧に読みますので、聖書をですねお聞きいただきたいというふうに思います。新約聖書ヨハネの福音書19章16節から。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語でゴルゴダと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。十字架とだけ題をつけました。はじめにですね、今日は受難週の日曜日です。毎週の日曜日もですね、その日その日曜日にしか捧げられない、取り替わることのできない大切な日曜日の礼拝です。それでもやはり受難週とですね、それに続くイースターの礼拝という、特別なですね日曜日、主イエスを知った者、信じる者にとっては、特に大切な日曜日の礼拝をこうして迎えています。こうして今日ですね、ここに集まることができたことを主に感謝したいと思います。来週のイースターには、もしかしたらですね、施設の関係やさまざまな状況で願ってもここに集まることができないかもしれません。一箇所に集まること、礼拝場というですね、その室内に集まって礼拝を捧げることだけが礼拝するということではない、確かにそう言えるでしょう。天から線ですね、線から面。パウロが地中海地域において宣教をして、一つの教会を立て上げ、 まあ、点となり、次に一つの点となる教会が生まれて、点と点を結んで線となり、さらに宣教が進み、礼拝が広がって、線と線が結ばれてこう面となっていくですね。このような考え方から三重県開拓の時もそのことを考えて、まあ、将来の線と面を思い浮かべながら鈴鹿から四日市津あるいは戻ってきて、もう一度四日市や鈴鹿に、まあ、そんなことでですね、開拓の準備を進め、それに関わりました。ライブ配信の礼拝、説教、ネットでつなぐ形の礼拝、まあ、集まれないというのではなくて、それぞれの場所で主の前に進み出て礼拝を捧げる、賛美の心を持って、まあ、詩編の一編を読むということもできるかもしれません。それぞれお一人お一人がその点が結ばれて一つに集まって礼拝となっていく、新しい形の礼拝がこれまでの礼拝に加えられていく、そんな時だと考えてもよいかと思います。まあ、ライブ配信がこれまでの礼拝に全て取って変わることはないと私は考えていますが、新しく加えられていくということはあるでしょう。今日もこうしてお一人お一人がですね、まあ、主の前に進み出る日曜日と決断をされました。奉仕してくださる方も、まあ、2つの礼拝時間に分かれて集うことを受け止めてくださったその方たちも、それぞれが主の前の決断と、まあ、主への愛を持って行動して進み出てくださいました。まあ、主が帰り見てくださり祝福してくださるということを信じています。まあ、礼拝で集まって感染した、感染が広がったなどということがないようにですね、まあ、細心の注意を払いながら、まあ、主の守りと支え、また癒しがあることを期待しています。日曜日の礼拝のために自宅を出てこうして集まるのは、まあ、不要不急のものではなくて、まあ、必要で緊急のものだというふうに考えています。でもだからこそ注意して集まり礼拝をしたいとも思っています。そして安息日に私たちは松の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。使徒の働き16章13節、ピリピの教会の始まりの場面です。川岸に集まっている礼拝です。ピリピの町に住む女性たちが一人また一人と仕事から離れ、川岸に行こうと心に定めて集まってきているのです。そこに主がパウロを送ってくださったのです。一緒にいたルカがピリピの教会をこうして紹介して書き記したのです。フィリピの町には街道がない、集まらうその場所がないから集まらないのではなく、川岸で祈り礼拝をしたいとそれを望み決断をして、まあ、主の前に進み出たリディアと他の女性たちを、まあ、主が祝福をしてくださったのです。私たちも一人一人が、まあ、主の前に進み出ようと心を決めて足を進めこうして集いました。主婦を見ていただくとすぐ分かるようにですね、礼拝のプログラムもいつもの主婦とは違います。私自身ですね、このプログラムを準備しながら、特に賛美、私自身が悲しみ苦しい心からですね、本当に涙して賛美を歌ったこともあります。声にならない声で歌ったこともあります。それがまさかこうして礼拝式を準備する私の方から声に出さないで賛美の時を持ちますご案内することが本当にあるとは想像しませんでした。それでも修養会の学びで、この礼拝のプログラムの中でどうしても一つだけしか残せない、残すとしたら何を残しますかと一緒に考え学びをした、そのことを問われる日が、まあ、こうしてやってくるのだと知り、改めて日頃からですね、聖書を学んでおくことの大切さを強く思わされています。今主の前に進み出ている私たちです。そこには決断があり、まあ、主への愛があるのだと、愛の応答があるということを最初にですね、確認をしておきます。 今この瞬間の礼拝を本当に喜びたいとそう思っています。今日はこの先ほど朗読させていただきました聖書の箇所、御言葉を短く味わっていきたいと願っています。お読みしましたのはイエス様が十字架に貼り付けにされて処刑され死んでいくという箇所、よく聞きましたからそれが分かります。ではそこからですね、16節と30節、一番最初に読んだ16節と最後の30節の2節を、この2つを味わっていきます。十字架に貼り付けにされるイエス様と、十字架の上で死んでしまわれたイエス様と、この2つの説を比べながら御言葉を味わっていきたいのです。そのためにもう一箇所だけですね、最初に開いていただきたい福音書があります。ルカの福音書の9章58節、2017版は134ページになります。新約の134ページ、ルカの福音書9章58節、聖書をお読みします。ルカの福音書9章58節、イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。面白い表現ですよね。狐には穴があるとはですね、狐が外敵から守られて安心して眠ることができる場所がこの穴です。同じように鳥、その巣は安心して鳥が羽を休めるところということでしょう。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。私が大好きな詩篇の一篇でもありますが、詩篇三篇の五節でですね、ダビデはこのように歌っています。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。安心して夜眠って、また目を覚ますんだと。息子アブサロムの謀反に遭い、王宮から逃れて荒野で野宿をするときに、夜空を見上げ、天を見上げたときに天の神に守られているということを確信したので、命の危険が迫っていてもダビデは眠ることができました。ダビデには天の星が降る、夜空の下が枕となりました。狐には穴、ダビデにも夜空の下に枕があったのです。しかしイエス様は枕するところもなかったのです。イエス様は私たちの罪を許し、罪の結果として滅んでいく私を救うためにこの地上に生まれてくださり、30歳頃からはペテロたち弟子を招き、彼らを教えて導き、町や村を巡り歩いては神の国のことを教え、神の愛を伝え、また病を癒し、時には悪霊をも追い出して立ち働かれました。33年の生涯だと言われます。イエス様の地上での日々は枕するところがなかったのです。罪のない方、罪人の住むこの地上に来てくださって、枕するところがないまま立ち働かれ続けた、それがイエス様の日々でした。ずっと続いています。さて、この枕するところがないという表現ですが、実は今日の箇所にも同じ表現が使われています。それは19章のこの30節なんです。ヨハネの福音書のこの19章の30節、ここにこうあります。イエスは水分同士を受け取ると、完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。頭を垂れてです。この表現が同じ単語を使った表現なのです。イエス様はここで初めて枕したんです。父なる神様に寄りかかられて安心した瞬間なんです。それはどういうことだったでしょうか。水分同士を受け取っております、十字架けという 当時では非常に苦しく一番残酷だと言われます処刑方法が行われる中で、その町の有力者は罪人に対して、最後のですね、施し、憐れみを与えるという意味で、苦しみを少しでも和らげるという意味で、その飲み物としてこう水ぶどう酒、それを差し出したわけです。でもイエス様はそれを飲んで痛み苦しみを和らげようとはされていません。同じことを書いたマタイの福音書27章34節によれば、舐めただけで飲もうとはされなかったと記されています。十字架のその刑の、その十字架の上で行われる最後の施しを受け取られはしましたが、痛み苦しみを和らげたいとイエス様は思っておられないんです。すべてを受け取ろうとされています。私の代わりにすべてを受け取ってくださるのです。そして言われました、完了した、すべてのことを残すところなくやり遂げられたイエス様なのです。父なる神様の御心に従って、私たちの罪を許すために十字架の上で死ぬ、その場所、その時こそがイエス様の枕するところだったんです。一番満足をされて安心しているところとなったのです。それが頭を垂れたです。私たちの罪が全て清算されて贖われた場所、そこがイエス様の枕するところです。そしてイエス様は霊を私になったとも30節は続けています。イエス様はですね、その地上での生涯、志途上にして弟子に裏切られて捕らえられ、無理やりに十字架に刑に貼り付けにされて、無理やりその命を奪われたのではないのです。父の御心に従い、私たちの罪を贖い、私たちを神の子供とするためにご自分から捨ててその命を差し出してくださったのです。誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです、とヨハネの福音書は10章18節でイエス様の言葉として伝えてくれています。父の御心に従い、父の命令を喜び、イエス様は十字架で死んでくださった。それは全てイエス様の愛です。イエス様が私たちを、あなたを、そして私を愛してくださったので命を差し出してくださった、それこそがイエス様の枕するところです。愛があるところです。それがこの30節、そして終わりにこの16節に戻ってみたいと思います。イエス様を十字架の死刑に定めたのがピラト、そしてイエス様を偽証によって訴え、ピラトに死刑にするように迫った人たち、ここ16節では彼らと記されているユダヤ人の指導者たちです。ピラトと彼らの間で一つのことが行われました。16節をもう一度読みます。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。引き渡し、引き取った、枕するところを十字架の上に見つけて完了したとの告白の言葉とともに頭を垂れて、ご自分から命を差し出されたのがイエス様。そこには愛があります。30節でした。ここ16節は厄介者を手元に置きたくないというピラト、自分たちの利益のため一刻も早く取り去ってしまいたい彼ら、もちろんそこには愛などありません。いらない荷物の引き渡しと受け取りなんです。ピラトも彼らをイエスはいらないのです、厄介者、不要なものなんです。本当は彼らこそイエス様が必要なのですが、彼らは気づくことができません。そこに一かけらも愛がないからです。愛のない受け渡しがピラトから彼らに行われた16節、そしてこの日の最後の受け渡しは イエス様から天におられる父なる神様への愛の受け渡しが行われました。差し出されたイエス様の命、イエス様が枕するところだとされたその場所とその時、愛の受け渡しがされました。なんという対比でしょうか。恐ろしい違いでしょう。ピラトと彼ら、イエス様と父なる神、その違いは愛です。その結果は、今私の罪がこのイエス様の私の救い主だと、ただ信じるだけで罪が許され永遠の命を受け取れるという恵みとなっているのです。今私たちの喜びと平安はこの愛の受け渡しから始まっています。受難週が始まりました。厳しい日々が続いている2020年です。もう一度この十字架の愛と恵みを覚えて歩みたいと願っています。お祈りをします。無限の愛を持っておられる天の父よ、あなたの御姿に似せて私たちを作ってくださったことを感謝します。幼子も少年も、年を重ねていった者も、病に弱さを覚える者も、皆あなたの似姿であります。私たちが互いに謙遜になり、使い合い愛し合うことができますように、私たちが今日からの1週間をあなたの愛の中、また惜しく歩みますように導いてください。弱い私たちです。聖霊様はどうぞ朝に夕にと助けていてください。尊い救い主イエス様のお名前を通して御前にお祈りをします。アーメン。しばらく黙想します。